高校生が市長に探究成果を発表。私が未来の市長プロジェクト発表会。市では高校生に町の将来像や活性化策を提案してもらう私が未来の市長プロジェクトを平成29年度から毎年実施しています。これは若者の視点で地域資源を見つめ直し、郷土への愛着を深めてもらおうと、高校生が取り組む探究学習を市が応援する事業です。高校生が取り組んできた探究学習の成果を報告する発表会を開催します。若者ならではの斬新な提案をぜひご覧ください。日時、2月11日土曜日、建国記念の日、午前10時から午後0時30分。場所、ユイトピア。オンライン視聴化。内容、1、発表審査会。校内選考を突破した大野高校1年生4グループが、プロジェクト趣旨に沿った提案で競います。審査して表彰します。2、特別発表。同校2年生の個人発表、2人。定員70人先着。オンライン視聴は除く。参加料、無料。申し込み方法。電話か専用フォームで申し込む。申し込み締め切り。2月8日水曜日。問い合わせ先、政策推進課、電話 644824。 大学生が研究成果を発表。関西大学まちづくり研究報告会。関西大学は市との連携協定に基づき、街中の空き家を活用した関西大学横町スタジオを設け、本市を大学の研究フィールドとしています。大野盆地の地下水、高校生の地域愛着意識や市民との共同による地域づくりなど、様々な研究活動を行っています。今年度の研究活動成果の報告会を開催しますので、ぜひお越しください。日時、2月26日日曜日、午後1時30分から3時30分。場所、ユイトピア。オンライン視聴化。定員70人先着。オンライン視聴は除く。参加料無料。申し込み方法、電話か専用フォームで申し込む。申し込み締め切り、2月21日火曜日。問い合わせ先、政策推進課、電話 644824。 音訳は斉藤節子でした。
生涯学習フォーラム、学びから結ばれる新しき道。まちづくりに取り組んでいる個人や団体の学習発表。市内から見た大野についての発表。市内各団体のポスター展示を行います。地域活動を始めたい人、地域活動に興味がある人は、ぜひご参加ください。未来の大野のために、私たちができること、みんなでできることを一緒に考えてみませんか？日時、2月19日、日曜日。午後1時30分から、午後1時から受付。場所、学びの里、明倫。入場料、無料。内容、大野市社会教育行動者表彰式。市政からの発表。市長からのメッセージ。大野市生涯学習推進計画について。市民からの発表、 岩田千鶴子さん、民謡界、唯人。人生100年、民謡とともに。川端信也さん、合同会社、荒島社。大野市の玄関的ホステル、荒島旅社。山本葉月さん、大阪大学法学部国際公共政策学科、課題。18年間大野育ちのリアルな大学生活。ポスター展示、市内各団体などの活動紹介。問い合わせ先、障害学習文化財保護課、電話655590。ここのアートプレイス企画、ワークショップ。ガラスで星の万華鏡を作ろう。バーナーの炎で万華鏡に入れるガラスパーツを成形し、世界に一つの星の万華鏡を作ります。飾っておくだけでも素敵な万華鏡です。空気が澄んでいて星を見るのに最適なこの時期に自分だけの星空を作ってみませんか？日時、2月26日日曜日、午後1時から4時。場所、ここのアートプレイス。講師、ガラス作家、桜井舞さん。対象、小学3年生以上、小学生は保護者同伴。定員5人、先着。参加料3000円。持ち物、万華鏡に入れたいもの、なくても作れます。申し込み方法、電話で申し込む。申し込み締め切り、2月25日土曜日。問い合わせ先、ここのアートプレイス、電話644848。あなたの知りたい情報、ミッケ。イベント、催し。ビオでモールウォーク、金曜どうでしょう。天候を気にせず参加できるモールウォーク。一人ではなかなか参加しにくいという声にお応えして、ウォーキングイベントを開催します。冬の運動不足解消にぜひご参加ください。日時、2月3日、10日、17日、24日、いずれも金曜日、午前10時から11時。場所、ショッピングモール、ビオ。内容、準備運動後、ビオ内、一周300メートルのコースを各自のペースでウォーキング。希望者には、週替わりで体力測定を1種目実施。対象、どなたでも。参加料、無料。持ち物、歩きやすい靴。申し込み方法、申し込み不要。その他、本日程以外にも、ビオでは、3月末まで、モールウォークを実施しています。抽選で景品が当たるキャンペーンもありますので、ぜひご参加ください。問い合わせ先、健康長寿課、電話657333。認知症や介護のこと、お茶を楽しみながらゆっくり話しませんか？介護や認知症のことだけでなく、不安なことや気がかりなことなど、何でも相談できる、よろず相談も実施しています。お茶を楽しみながら、息抜きや交流をしませんか？専門職のスタッフがいるので、気軽に立ち寄ってください。問い合わせ先、健康長寿課、電話655046。ゆいのカフェ、日時、2月12日日曜日、午前9時30分から正午。場所、県民生協、大野きらめき。内容、楽しい音楽療法で心身ともにリフレッシュ。講師、坪内勝利さん。定員10人先着。 参加料100円。持ち物、筆記用具。申し込み方法、電話で申し込む。申し込み締め切り、2月10日金曜日。問い合わせ先、県民生協大野きらめき。電話661211。オレンジカフェ、20時、2月17日金曜日、午後1時から3時。場所、我が家、送迎課。電話691108に連絡してください。内容、作って嬉しいひな祭り。定員10人先着。参加料100円。やわらぎ出張カフェ。日時、2月28日火曜日午後1時30分から。場所、街中カフェ、ちまた。内容、よろず相談。問い合わせ先、和公園。電話666660。里親制度オンライン説明会、ズーム。様々な事情により、家庭で暮らすことのできない子供たちを家庭に迎えサポートする里親についての説明会を開催します。日時、3月11日土曜日、午後1時から2時30分。内容、里親制度の概要や、県内の里親さんの体験談を聞くことができます。また、制度に関する疑問や不安にもお答えします。対象、里親制度に関心のある人、参加料、無料、申し込み方法、専用ホームから申し込む、申し込み締め切り、3月6日月曜日、午後5時、問い合わせ先、県家庭養護推進ネットワーク、福里、奥山さん、電話0776503672。お知らせ、ゴミの祝日第4日曜日受け入れ、日時、2月23日木曜日、天皇誕生日、26日日曜日、午前8時30分から正午、午後1時から4時30分。なお、ゴミの分別、減量、ゴミステーションの利用にご協力ください。場所、ビュークリーン奥越。問い合わせ先、大野勝山地区、広域行政、事務組合。電話666690。悩み事総合相談日。心の病気に関する不安、人間関係、家族関係、離婚、DV 問題、法律に関する相談に専門家が応じます。日時、3月4日土曜日、午後1時から4時。場所、奥越健康福祉センター。内容、個別相談、予約制1人約50分。申し込み方法、電話で申し込む。申し込み締め切り、2月24日金曜日。問い合わせ先、奥越健康福祉センター、電話662076。教室、講座。座ってできる、座るビクス教室。座りながらするので、足が痛い人でも取り組めます。生活習慣病の予防改善を目指しましょう。日時、2月15日、22日、3月1日、8日、いずれも水曜日、午後7時から8時。場所、エキサイト広場、総合体育施設。対象、40歳以上の市民。定員、20人先着。受講料500円、保険料込み。持ち物、内履き、タオル、飲み物。服装、運動のできる服装。申し込み方法、電話またはエキサイト広場にある申し込み書で申し込む。申し込み締め切り、2月10日金曜日午後5時。問い合わせ先、スポーツ推進課、電話65 5592。募集、大野ゆいクラブ会員募集。本県で生まれたスティックリングは誰でもすぐにできるスポーツです。健康づくりのためにチャレンジしませんか？日時、毎週火曜日、金曜日、午前8時30分から11時30分。場所、ユイトピア。持ち物、内履き。問い合わせ先、大野ゆいクラブ。同席さん、電話 080-3044-7058。 広瀬さん、電話 080-1966-5300。 道森高校通信制生徒募集。月に3回程度日曜日に登校し、レポートを提出しながら学びます。関心のある人は先の個別相談会にご参加ください。事前に電話での予約をお願いします。個別相談会日程、2月5日、19日、3月5日、いずれも日曜日。出願日程、2月21日火曜日、22日水曜日、24日金曜日、3月20日月曜日、22日水曜日。受付時間、午前9時から午後4時、2月24日金曜日、3月22日水曜日は午前9時から正午。問い合わせ先、県立道森高校通信制。電話 0776-36-1184。 郵便番号 918-8575。 福井市若杉町 35-21。 市営住宅などの入居者募集中。募集物件、高齢者向け賃貸住宅、コープ花山、牛ヶ原。対象60歳以上。募集個数18個 1DK、 4個 2DK。 受付期間随時。問い合わせ先、光明寺福祉会。電話657132。なお1、家賃は収入に応じて変動します。2、それぞれ入居条件があります。詳しくは問い合わせてください。小中学生が大野の CM を制作、ふるさとの魅力を動画で発信。小中学校ではふるさとを愛する心を育むため、身近な地域の自然や伝統、文化、歴史などをテーマに探究活動をしています。今回、児童生徒がふるさとの魅力を30秒間にまとめた CM を制作しました。ふるさとへの思いを込めて作った CM をぜひご覧ください。上庄小学校1、上庄 SDGs、福井 CM コンテスト優秀賞。児童が SDGs 活動の一環として取り組んでいるミミズコンポストをわかりやすく紹介しています。上庄小学校に、上庄の宝伝えたい。児童が上庄里芋を収穫したり、マナヒメ音頭を踊ったりして、楽しみながら上庄地区の宝を紹介しています。上庄中学校1、大野活性化隊。福井 CM コンテスト奨励賞。大野の綺麗で美味しい水に支えられた食べ物の魅力を生徒が自分たちの声で伝えています。上庄中学校2、デリシャス大野。美味しい大野グルメを生徒が食べ、豊かな表情で伝えます。大野グルメを実際に食べてみたくなる動画です。問い合わせ先、教育総務課、電話644827。音訳は草加恵理子でした。
大野 子育て通信、チックタックの行事予定、工作会、ひな飾り、要予約、限定6組、日時2日木曜日午前10時30分から11時30分、場所、チックタック美容内、持ち物、袋、ひな飾り、持ち帰り用、参加料500円、材料費、講座、アイシングクッキー、ワクワクバレンタイン、要予約、限定6組、日時、9日木曜日午前10時30分から11時30分、場所、チックタック美容内、講師、佐古エリカさん、持ち物、マスク、エプロン、三角巾、参加料500円、材料費。子育て塾、マイスターによる身体測定と育児相談会、要予約、母子手帳を持参してください。日時21日火曜日、午前10時から11時30分、場所、チックタック、美容内、講師、福井高等学校、衛生看護科教員、藤井千代美さん。なお、今月のお話、母乳育児と離乳食。子育て支援センターの行事予定。子育て支援センターは、子育てをしているお家の人なら、どなたでも利用できます。毎月2回、土曜日の午前中、開いています。第1、第3土曜日。なお、変更になる場合あり。遊びの広場、タンポポ広場。対象、乳幼児とその保護者。日時、毎週月曜日から金曜日、午前9時から正午。午後1時30分から4時。4日土曜日と18日土曜日、午前9時から正午。場所、地域子育て支援センター、ユイトピア内。主な行事、すべて要予約。ミュージックケア、15日水曜日午前10時30分から11時30分。講師、音楽療法士、上坂千鶴子さん。ハサミでチョキチョキ。20日月曜日、ひな飾りの制作。1、午前9時から。2、午前10時から。3、午前11時から。各時間7人ずつ。ママとベビーの触れ合いヨガ。21日火曜日午前11時から11時30分。講師、ヨガ教師、飛石めぐみさん。誕生会。27日月曜日午前10時30分から11時。対象、2月に誕生日やハーフバースデーを迎えるお子さんと保護者。なお、毎週月曜日木曜日は午前11時から保育士による手遊びや紙芝居、絵本の読み聞かせなどを行っています。予約はいりません。育児相談、電話、面接、メール、ズームで受け付けています。日時、毎週月曜日から金曜日午前9時から午後5時。場所、地域子育て支援センター、ユイトピア内。なお、ズームでの相談を希望される人は、相談日などをご案内しますので、市の公式 LINE で気軽に申し込んでください。子育て支援センターの行事予定表、遊びにおいでよは市のホームページからも見られます。問い合わせ先、地域子育て支援センター、ユイトピア内、電話657188、e メール、kosodate@city.fuki-ono.lg.jp 保育所認定子ども園開放日未就園児公立保育所開放ほのぼの広場要予約各園3組まで日時7日火曜日、21日火曜日、午前9時30分から11時、場所、公立保育所、赤根、荒島、坂谷、泉。民間保育所開放、要予約。 糸魚保育園見学日、毎週月曜日、水曜日、金曜日午前9時30分から11時。開放日、糸魚っ子広場、16日木曜日午前10時から11時。お買い物ごっこ。認定子ども園開放。要予約。稲山子ども園見学日、毎週水曜日、木曜日、金曜日、午前10時から11時。開放日、七色広場、20日月曜日、午前10時から11時。好きな遊び、保育教諭による子育て相談。稲穂子ども園見学日、毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前10時から11時。開放日、七色広場、6日月曜日、午前10時から11時。好きな遊び、保育教諭による子育て相談。大野幼稚園、見学日、毎週火曜日、水曜日、木曜日、午前9時30分から11時30分。開放日、キラキラクラブ、2日木曜日、7日火曜日、9日木曜日、14日火曜日、21日火曜日、28日火曜日、午前9時30分から11時30分。親子触れ合い遊び、絵の具遊び、園児との交流遊び、絵本の読み聞かせ、保育心理士による子育て相談。7日、9日は、園児とチャレラン遊び。開成子ども園見学日、毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前9時30分から11時。開放日、ニコニコ広場、8日、水曜日、午前9時30分から11時。園児と一緒に遊びましょう。上小子ども園見学日、毎週火曜日、木曜日、金曜日、午前9時30分から11時。開放日、コロコロ広場、16日木曜日、午前9時30分から11時。新聞紙遊び。亀山子ども園見学日、毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前10時から11時。開放日、亀山広場、10日金曜日、午前10時から11時。好きな遊び、子育て相談。篠倉子ども園、見学日、毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前10時から11時。開放日、子育て広場、17日、金曜日、午前10時から11時。園児と一緒に遊びましょう。青年児子ども園、見学日、毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前9時30分から11時。開放日、仲良し広場、9日木曜日午前9時30分から11時。青年時中野子ども園見学日毎週火曜日木曜日土曜日午前9時30分から11時。開放日仲良し広場2日木曜日午前9時30分から11時。新型コロナウイルス感染症の蔓延状況により園開放が中止となる場合があります。祝日・休日の場合を除く。詳しい内容は各園に問い合わせてください。集まれ大野っ子、一人親家庭等学習支援事業。一人親家庭などの小中学生が参加できる学習会です。宿題でわからないところやつまずいているところを習うことができます。日時、4日土曜日、18日土曜日、25日土曜日、午前9時30分から11時30分。なお、日程が変更になることもあります。場所、旧アドバンススクール、新名町1107番地。その他、学習会に参加を希望する人は、子ども支援課まで申請書を提出してください。申請書はホームページからダウンロードできるほか、子ども支援課にもあります。郵送でも受け付けています。問い合わせ先、子ども支援課、電話645140、大野市母子家父福祉連合会、電話650360。
児童デイサービスセンター、クレヨン教室。児童デイサービスセンターでは、言葉や発達などが気がかりな子どもの相談や、療育を行っています。いつでも問い合わせてください。子どもの言葉や育ちの相談、要申し込み。日時、随時開催、午前9時から午後5時。子どもの体と心専門医による相談、要申し込み。月1回、ご希望の人はご連絡ください。問い合わせ先、児童デイサービスセンター、ユイトピア内、電話658535。ご存知ですか？正しい使い方、カセットコンロからの火災にご注意を。冬はカセットコンロからの火災が全国的に多く発生します。取り扱いを誤ると重大な火災につながる恐れがありますので、正しく使用して火災を起こさないよう注意しましょう。カセットコンロの火災を防ぐために、6項目。1、水平の取れた安定した場所で使用する。2、カセットボンベを正しく装着する。3. 2台以上並べて使用しない。4. カセットコンロを覆うような大きな鉄板や鍋などを乗せて使用しない。5. ガスコンロや IH コンロ、暖房器具など他の熱源の近くで使用しない。6. 服の袖や裾などに着衣着火しないよう注意する。禁止。4項目。1、カセットコンロを覆うような大きな調理器具は使用しないでください。2、クッキングヒーターや焼き物器など他の熱源の上や近くにカセットコンロ、ボンベを置かないでください。3、ストーブやファンヒーターの近くなど高温になる場所にカセットコンロ、ボンベを置かないでください。4、カセットコンロを2台以上並べて使用しないでください。カセットボンベ、スプレー缶の事故を防ぐために7項目。1、スプレー缶は火を使用している近くで使用しない。2、狭い場所や密閉空間での使用を控え、十分に換気する。3、直射日光を避け、高温となる場所で保管しない。4、子供の手が届かない。湿気の少ない場所で保管する。5、排気の際は爆発事故防止のためガスを出し切り、穴を開けてガス抜きを行う。6、キャップにガス抜き機能がついている缶もガス抜き後に必ず穴を開ける。1、缶を空にする。2、缶が空になったか確認する。3、ガス抜きキャップを使ってガスを抜く。7、ガス抜きは風通しの良い、日の気のない場所で行う。問い合わせ先、消防署予防課、電話644899。知っていますか？福井県の最低賃金。福井県最低賃金。令和4年10月2日発行、888円。福井県特定最低賃金。1、某石業、化学繊維、織物、染色、整理業、888円。2、電気機械、器具、製造業、略称、888円。3、百貨店、総合スーパー、888円。1から3はいずれも令和4年10月2日発行。4、繊維機械、金属加工機械製造業、915円。12月24日発行。なお、18歳未満または65歳以上の人など、業務などによって適用除外となることがあります。その場合は、福井県最低賃金、888円が適用されます。問い合わせ先、福井労働局賃金室、電話 0776-2000。 0-22-22-2691。賃金引上げの取り組みを支援します。事業所内の最低賃金を一定額引上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業と小規模事業者を対象に、その設備投資などに要した費用を一部助成する業務改善助成金があります。賃金の引上げについて無料で相談に応じますので、気軽にご相談ください。問い合わせ先、福井働き方改革推進支援センター、電話0120-144864。ふるさと王の今昔物語。写真、初選挙、昭和30年撮影。写真説明文、大野氏が誕生した翌年、第1回市議会議員選挙が行われました。投票箱は大きな木の箱で、側面には第二投票所の表示が貼られています。会場の様子から寺院の本堂のようです。当時、市民の政治に対する関心は高く、この時の選挙の投票率は 91.28% でした。写真終わり。帝京五科公民館。写真、雪祭り、昭和54年撮影。写真説明文。六路市高原スキー場の雪祭りの様子です。昭和52年に第1回が開催され、この年は3回目の開催のようです。スキー人口が多かった頃で、たくさんの人がリフトの順番待ちをしています。写真終わり。帝京大野商工会議所。大野の歴史、文化、伝統を記録した写真などを収集保存しています。家庭に古い写真などを持っている人は、ぜひ連絡してください。皆さんの協力をお願いします。問い合わせ先、障害学習、文化財保護課、学びの里明倫内、電話655590。みんなの図書館。今回は大きな活字の本、大活字本がたくさん入りました。ぜひご利用ください。新着図書、ノンフィクション、女のいい顔、田辺聖子。時は流れない、八木沢隆。猫の日本史、渋谷信弘。アニメができるまで、大塚隆文。夜明け前、山の陰で、ラバド。お墓どうしてます？北王子きみこ。毎日おにぎり365日。日々おにぎりゆこ。いつまでもはつらつ脳の人、和田秀樹。スキー場は夏に設けろ。和田豊か。イタリア人が教えてくれた美しい暮らし方。古沢知恵。死ぬまでに知っておきたい日本美術、山口桂。町の牧師、祈りと命、沼田和也。自分を大切にする練習、林太郎。村上幸子80歳、私がいつも食べている季節の保存食、村上幸子。とっておきの京都巡り。始めよう水墨画、久山和江。メンタルモンスターになる、長友佑都。フィクション、虹の果て、戸田吉永。うさぎ玉ホロホロ、西条中。キッチンが叫んでる、稲田俊介。貸本屋汚染、高瀬の一。嘘つきな二人、武田彩乃。ゴッホの犬と耳とひまわり、長野真由美。最後の人、松井久子。あやかし民宿の愉快なおもてなし。怪盗クロスケ。骨灰、骨に灰。産方等。首侍、吉原カノン。ペストの夜、上下、パムク。グレイスイヤー、リゲット。児童書フィクション。 ピゲルファル、斉藤博士、宝冠町、ラプソディ、村中理恵、ダーウィンのドラゴン、ガルビン。手で見る僕の世界は、柏崎茜。箱舟に8時集合、風部。彦星を見上げて、滝は朝子、薬屋もしおの百人一首、久保田香織、トロリーナとペルラ、ズリオット、怪し恐ろし、天国園、天気の天に地獄の獄、遊園地の園、広島玲子、児童書ノンフィクション、世界と日本の鉄道史、川辺健一、凄すぎる色の図鑑、図解でわかる14歳から知る生物多様性、プロフェッショナルな人たちのお仕事図鑑、真鍋先生の恐竜教室、真鍋誠。絵本、アントン先生、西村俊夫、アグネスさんと私、フレット、かくれんぼハウスへようこそ、沼の王、牧、アナトールと猫、ガルドン、ゴンゴロジャガイモ、岩佐優子、自分で読める乗り物図鑑。市民のページ、あなたも紙面に参加しませんか？希望する人は秘書広報室まで、電話644825。グループ登場。エアガンで誰でも本格スポーツ体験を。奥越シューティングクラブ&チームAPS291。 奥越シューティングクラブ&チーム APS291 はエアガンを使った APS 精密射撃や JSC 早打ち射撃などのスポーツ射撃競技に取り組む会です。約4年前に市内有志数人が会を立ち上げ、越前大野駅近くの空きスペースを活用し、北陸でも数少ないエアガン専用の射撃場を整備しました。現在、会では毎月 1、2回程度の練習会を開催し、市内外の幅広い世代によるメンバー15人が競技に取り組んでいます。エアガンに対し良くない印象を持たれる人もいるかもしれませんが、スポーツ射撃は自己の集中力をコントロールして、自分自身と向き合うストイックな競技です。武道にも通じるところがある高度なスポーツだと感じています。と話すのは代表の田島大輝さん。使用するのはスポーツ射撃競技専用に開発された競技用エアガン。所持や使用に特別な許可は不要ですが、初心者でも安心して競技に取り組めるよう、日本エアスポーツガン協会の安全射撃指導員資格を持つ田島さんと副代表の金巻千鶴さんが、競技の正しいルールとマナーを啓発しながら練習会を企画運営しています。年齢や性別、体格を問わず、運動が苦手な人でも楽しめるスポーツです。どなたでも気軽に体験してほしい、と金巻さんは話してくれました。今後は、精密射撃競技の全国大会 APS カップへの出場を目指していくそうです。田島さんは、県内には立派なクレー射撃場もあり、射撃競技の下地があります。会の活動をきっかけに、射撃競技のオリンピック選手や里山を守る漁師など、射撃に携わる人材が輩出されると嬉しい、と話してくれました。練習会参加者を募集。2月5日日曜日に練習会を開催予定です。参加を希望する人は気軽に問い合わせてください。電子メール sscono291@gmail.com。 有料広告8項目。1. 庭木山林の伐採、特殊伐採薪の販売、お見積もり無料、経験豊富な職人が丁寧に作業を行います。 まったりんぎょう、郵便番号 912-0805、大野市土府後 21-14、電話 090-4329-8974、また。まずはお気軽にお電話ください。2. 屋根上施工だから超経済的。屋根融雪。電気式だからメンテナンス不要。駐車場融雪。融雪専用電力の使用で電気代も安心。雪国化学福井。電話660774。石森電通システム株式会社内。中挟み一丁目。3. 農業用ドローン販売整備。農薬散布代行。国産安価10リットル免許不要。散布依頼もお待ちしております。実演無料。お気軽にご連絡ください。石森電通システム株660774。4. 農機具など高価買取します。トラクター、コンバイン、検機、除雪機、工具など、どこよりも高価買取します。お気軽にお問い合わせください。花丸、大野市中挟み 2-804、電話 0779-65-6223。5、おかげさまで今年も自然の恵みをいただけます。自然栽培農家、白兵衛、古酒、松田正幸。郵便番号 912-0804、福井県大野市森目 11-26、電話 0779-65-0556、携帯電話 090-4681-9525、e メール m_matusta_1957-0556、z@yahoo.co.jp。 6. お家の解体家財処分。住宅以外の解体工事など、どんなことでもお気軽にご相談ください。見積もり無料。有限会社改正工業。大野営業所郵便番号 912-0033。福井県大野市三郷町716、電話 0779-65-7699、ファクス 0779-65-7698。担当者川崎 090-5171-3316。 7. 高齢者活躍人材確保育成事業、福井県シルバー人材センター連合。大野を楽しむ大野市シルバー人材センター、私たちと一緒に活躍する仲間を募集しています。入会対象者、大野市にお住まいの60歳以上の方、今年60歳になる方も含まれます。入会説明会、相談会、2月9日木曜日、16日木曜日、13時30分から。会場シルバー人材センター2階会議室。お問い合わせ電話660069。校舎大野市シルバー人材センター。 8. ディスカバー20歳の私、あなたの魅力を再発見しませんか。20歳の集いの記念品をご活用ください。記念品に関するご相談は0779-661671まで。2023年20歳の集い協賛企業 AJTEX 株式会社 AJTEX.CORPORAPION 大野市勝負池 50-58。 翻訳は西山和子でした。
こんにちは。雑種犬で県内初の警察協力犬に認定。地域や保護犬たちの エースに。
写真説明。写真中央にエース、その後ろに広瀬恵子さん、左にエースのリードを持った広瀬美幸さん、右に嘱託書を持った角乳沙織さん、写真終わり。
広瀬さん親子が飼っている雑種犬エースは、昨年12月に福井県警の広報啓発活動などを手伝う警察協力犬に認定されました。雑種犬が認定されたのは、昭和33年に県警の警察犬制度が始まって以来、初めてのことです。広瀬さんに、エースが警察犬になった経緯などについて聞いてみました。エースとの出会いを聞かせてください。令和3年12月に長く飼っていた犬を亡くし、新しい犬を飼いたいと思っていたとき、
県動物愛護センターの譲渡犬の情報を見つけました。
かわいい6頭の兄弟犬の中に、1頭だけ、この子が欲しいと思える子犬がいました。それがエースでした。警察協力犬を目指すようになった経緯は、子犬しつけ教室に参加したとき、エースは他の犬より飲み込みが早く、教えられたことがすぐにできるようになりました。警察犬訓練の経験もあるドッグトレーナーの角乳さんがその様子を見て、警察協力犬への挑戦を進めてくれました。エースの性格や普段の様子は、はじめは引っ込み思案でしたが、今では地域の他の犬とも積極的に仲良くなろうとしています。兄貴肌で、エースの後に我が家へ迎え入れた子犬の体を舐めてやったり、遊び相手をしてやったりと、かいがいしく面倒を見ていました。今でも一緒に遊んだり、追いかけっこをしたりしています。認定された感想を聞かせてください。エースは警察犬に多いシェパードでもなく、血統書のある犬でもありません。雑種で、保護犬という犬種や環境に恵まれていない犬ですが、人の愛情と努力の積み重ねによって警察協力犬として認められました。エースだけでなく、我々人間も難しい状況の中で生きなければならない時があります。そんな中にあって、エースが希望の光となってくれたらと思います。警察協力犬の活動内容を教えてください。一般的な警察犬は犯罪捜査に加わったり、行方不明者の捜索を支援したりしますが、警察協力犬の主な活動は広報です。警察犬の働きを広く知らせるしつけ教室でデモンストレーションをしたり、警察の広報キャンペーン活動に参加したりします。今後の抱負、目標を教えてください。犯罪捜査などに協力する警察犬に認定されることです。警察犬審査会に向けて、隠されたものを探し出す訓練や、人の通った跡を追跡する訓練をしていきます。エースが家族の中だけでなく、地域や保護犬たちのエースとしても活躍してくれるようになることを期待しています。話題の広場。
6項目。
1、恐竜が乗客をお出迎え。越美北線全通50周年に合わせ、駅装飾。
12月15日、越美北線が全線開通から50周年を迎えたことに合わせ、
宇津流湖駅の駅舎と駅ホームに恐竜などをイメージした装飾のお披露目式が行われました。装飾デザインは、本市や県に関連がある恐竜などがモチーフとなっています。駅ホームには、 襲いかかるようなティラノサウルスの頭部のオブジェのほか、アンモナイト型のベンチなどがお目見えし、駅舎内には恐竜が壁を突き破ってくるように見えるトリックアートや、恐竜を背景にした顔出しパネルなどが設置されました。当日は越美北線を利用する団体ツアーで多くの乗客が九頭竜湖駅に降り立ち、トリックアートやパネルで記念写真を楽しんでいました。写真3枚。
写真1、説明。
ホームに向かって大きな口を開けたティラノサウルスの頭部のオブジェ。
写真2、説明。
ホームに大きなアンモナイトを装飾したベンチが置かれ、女性が腰掛けている。
写真3、説明。
駅舎内のトリックアートの前でポーズをとっている女性の乗客。写真終わり。2、受賞おめでとうございます。改正中 PTA と優秀西小 PTA が全国表彰に輝く。12月23日、改正中の森田律夫 PTA 会長と優秀西小の笹島慎吾 PTA 会長が市役所を訪れ、本年度の優良 PTA 文部科学大臣表彰と日本 PTA 全国協議会会長表彰の受賞を市長に報告しました。大臣表彰の改正中 PTA は、生徒や教職員らと平成22年から亀山で桜の苗木の植樹活動や管理を続けてきたこと、会長表彰の優秀西小 PTA は、越前町の鹿浦小との交流事業や校区内の見守り活動などを続けてきたことが評価されました。森田会長は、長年の地道な活動が今に引き継がれていることに感謝したい。笹島会長は、コロナ禍においてもオンラインなどを活用して交流を継続できた。今後も工夫しながら活動を続けていきたいと話してくれました。
写真説明。
中央に2人の PTA 会長がそれぞれの表彰状を持って立ち、左側に市長、右側に教育長が並んでいる。写真終わり。3、名手の技を小中学生に伝授。中村雄平選手が野球教室で指導。1月4日、プロ野球のベストナインとゴールデングラブ賞を2年連続で受賞した東京ヤクルトスワローズの中村選手を講師に、ユートピアで野球教室が開催されました。市内の小中学生約80人が参加し、中村選手が実際に手本を見せながら、キャッチボールやバッテリー間の投球練習、打撃練習を行いました。バッテリー練習では、ミットの使い方や、投手とのコミュニケーションの大切さなどを教えていました。中村選手は、子供たちと触れ合うことで活力をもらえた。地元の応援を感動に変えられるよう、自分も頑張りたい、と話してくれました。
写真説明。
中央に中村選手が立って左手にボールを持ち上げ、右手を差しながら何か説明している。手前には熱心に聞いている少年たちの後ろ姿。
中村選手の後ろにはユニフォーム姿の関係者らしき男性3人がいます。写真終わり。
4、20歳の自覚と責任を胸に、成人式改め、二十歳の集い。1月8日、文化会館で、令和4年度、二十歳の集いが開催されました。この集いは、二十歳の節目を祝う行事で、昨年4月に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、 従来の成人式から名称が変更されたものです。対象者284人のうち248人が参加し、華やかな振袖や真新しいスーツ姿の参加者たちが旧友との再会を楽しんでいました。式典では参加者を代表して差岡慎太郎さんが誓いの言葉を述べ、大野の良さに目を向け、大野人としての誇りを持ってこれからの人生を歩んでいってほしいと参加者へ呼びかけていました。式典後はアトラクションとして市に関するクイズ大会や地元産品などが当たる抽選会が行われました。会場ロビーには鮮やかな和傘と花が飾られたフォトスポットが設けられ、参加者は笑顔で写真に収まっていました。
写真3枚。写真1、説明。
舞台の上で記念撮影の様子。
写真2、説明。
参加者を代表して誓いの言葉を述べる差岡さん。
写真3、説明。
会場ロビーのフォトスポットでポーズを取る男性たち。写真終わり。5、中学校の理想の図書室を考える。5校の中学生が意見交換。1月10日、中学校再編に伴う改正中と要命中の施設改修においてメディアセンターとして機能を強化する図書室について意見を出し合い、今後の活用につなげてもらおうと中学生対象のワークショップが行われました。ワークショップには5中学校の1年生を中心に16人が参加しました。生徒からは、自習できるスペースを広く、飲食スペースが欲しい、リラックスして読書したい、などの意見が出されていました。教育委員会では、今回の意見なども参考に、施設改修の実施設計を進めていきます。
写真説明。
テーブルごとに中学生が集まって、先生らしき人も交わって意見を出し合っている様子。写真終わり。6、次世代に伝えたい伝統文化。大野遺産に新たに2件追加。1月16日、ユイトピアで、ユイの国伝統文化、大野遺産、認証書交付式が開催され、大宝寺錦町の新四国88箇所お砂踏み法要と小屋徳の水上さんの参詣に認証書が交付されました。新四国88箇所お砂踏み法要は大正10年以来毎年9月1日に行われています。大宝寺境内に埋納されている四国88箇所霊場の砂を住職の先導のもと参拝者が踏み渡ります。水上さんの参詣は毎年6月の第1日曜日に小屋徳の山中で行われる水上の三葉の目の神の祭礼です。昭和初期には行われていたとされ、区の婦人会が祭礼を主催し、祠にかける紅白幕を毎年縫うなどしています。大宝寺の安岡誠一住職は、認証されたことで改めて大切な文化行事であると実感したと話し、小屋徳の脇本正則区長は、認証されたのは光栄、生活に密着した水に関する行事なので、今後も大切にしていきたいと話してくれました。
写真説明。
4人の男性が並んで立っている。中央に大宝寺の安岡住職と小屋徳の脇本区長がそれぞれ認証書を両手で広げて持っている。
関係者らしき男性二人が両横に立っている。写真終わり。
星の町、大野。日本一の綺麗な星空は大野の宝です。この星空を守り、未来へ受け継ぐ取り組みなどを12回シリーズで紹介しています。第2回、新たな環境問題、光害。光害とは、過剰または不適切な人工の光が周辺環境へ及ぼす悪影響のことです。具体的には、安眠の妨げやエネルギー資源の浪費のほか、野生動物の生態が乱される、農作物の生育が悪化し、収穫量が減少する、美しい星空が見られなくなることなどが挙げられます。過剰に明るく、上空など無意味な方向を照らす不適切な光を抑えていくことが必要です。家庭では夜に遮光カーテンを閉めたり、街灯を人感センサーライトや小さいワット数の電球に交換したりすることで、光害の防止につながります。南六路地区の防犯灯や市と県の施設の屋外照明は、すべて光害に対応した照明に交換し、美しい星空の保全に努めています。
写真説明文。
今月の星空スポット、わらびお地区。撮影者、橋本恒夫さん。写真終わり。今月の星座、水亀座。水亀座は、十二星座の一つで、水亀を抱える美少年、ガニメデの姿を表した星座です。国内では秋に見ることができます。ギリシャ神話では、狼ゼウスが酒を継がせるため、ワシに変身して美少年ガニメデをさらっていきました。それ以降、ガニメデは神々の宮殿で酒を継ぐ役割を担い、夜空には彼をかたどった星座が輝くようになったと言われています。望月しおりのイラストがありますが、説明は省略します。風緑。
地響きかと思う振動とエンジン音。
やがて窓越しにライトの光が届く。枕元の時計を見ると4時を少し過ぎたところだ。総延長約 560km、経費21億3000万円。これらは大野市内の市道、県道、国道など、除排泄の総延長距離と、柵塔の経費。市道は約 380km。距離の数字に改めて驚かされる。いかにきめ細かく除雪しているかを物語る数字だ。道路交通網の確保は日常活動に必須だ。通勤、通学、物流をはじめ、医療、福祉に欠かせない。近年は福祉関係の自動車を見かけることが多くなった。デイサービス施設への送迎。訪問介護の車だ。雪国の冬は、鈍色の空と雪景色。雪に耐える暮らしのイメージが一般的なようだ。しかし、雪と共に暮らしている私たちは、大切、雪に耐える、国雪、雪を克服するだけの世界にいるわけではない。雪囲い、雪かきなどの一連の作業の中で、一つ一つの仕事が完了する成就感を味わい、その都度、家族や仲間とのつながりを実感している。まもなく、越前大野冬物語も開催される。新雪、雪と親しむ。落雪、雪を楽しむ。も大野の暮らしの中にある。春はもうすぐ。ウクライナの人たちにも思いを馳せ、春を待とう。袖引きて、結びし水の凍れるを。春立つ今日の風や特乱、木の貫雪。 DE 市民の動き。
令和5年1月1日現在、前月比。
世帯数 11,548 世帯、マイナス30世帯。人口 3,964 人、マイナス48人。内訳、男 14,850 人、マイナス16人。女16,114 人、マイナス32人。12月中の内訳。転入65人。転出65人。出生17人。死亡65人。今月のスナップ。寒さにも負けず。越美北線でやってきた恐竜。編集後期。表紙写真の冬の光や27ページに掲載した九頭竜湖駅の装飾など市内各所に写真映えのする観光スポットが増えてきました。泉郷土資料館の恐竜のトリックアート前には雪が積もり、さながら氷河期のような景色が見られます。冬は寒さで外に出るのが億劫になりがちですが、天気がいい日には外に出て、冬ならではの大野を楽しみたいです。発行福井県大野市。編集、秘書広報室。電話、0779-644825。翻訳は松原ひろ子でした。